校の時に同じクラスだったんですね。まあ、そのことのご縁もありまして、私は学部属でありますけども、喜んで、それで初めに参加しました。今の先ほど黒川会長おっしゃったように、私は中国で初めて起こっています。珍しくないんですけども、一方、日本では同じ時間軸に九州から、西日本ですね、雨が降っていると、異常と思います。まあ、一方、関東地方では、渇水で魚がいるとか、ありますね。それは、皆さんお気づかしませんが、台風の発生が現時点ではないんですね。たまたまさっきネットを見ましたら、今朝、熱帯低気圧の発生と書いてました。多分、明日は異常になるかと思いますが、まあ、そんなことも異常気象と無縁ではないかと思います。まあ、今日の話はですね、地球温暖化で社会のインパクトと、皆さんいろんな紙面で、なんだ地球温暖化というのもあると思いますが、まあ、社会説法ということもありますけど、一応ですね、ざーっと地球温暖化につきました。まあ、ここに書きました。まあ、最初はいくつかの事例を申し上げ、その後、まあ、地球温暖化実態でいくつか紹介して、特にその中で二酸化炭素が、まあ、元凶なんだと、まあ、二酸化炭素の増加、それからその地球温暖化といいますけれども、まあ、どんなメカニズムになっているのか、それから温室効果と言われていますけれども、それはどういうことかですね。それから、まあ、そういう地球温暖化というふうに、まあ、国際的な取り組みがあることを紹介して、あと横断の方で地球温暖化が進んだかというのはどんなふうになるかというようなことの予測と、まあ、そういったものが社会にどんなインパクトがあるかということを話をして、まあ、一番最後にですね、私なりに簡単にまとめていくと、まあ、時間制約がありますので、通り一遍になりますけれども、まあ、先ほど委員長さんがおっしゃったように、懇親会も出ます、その時にお話をしていただくと思います。これ、上層市の去年の9月です。私、これ11日、3日後に行ってきましたけど、本当に全面準備出しで、中に車も入りませんでした。いろんな問題があって、まあ、異常気象と言われますけど、むしろ、せっかくという警報と出たのに、伝達というところにも見せてくれたということまだ多くできると思いますね。まあ、このことが。あと、まあ、2、3、皆さんに気づかれることで、先ほどの会長おっしゃった性能があるんですね。まあ、ここには銅像がありまして、その過去の全部水位が書いてあるんですね。で、これ見ますと、ちょうどこの1920年って、今からもう100年ぐらいですか、このぐらいまで上がった。今回はこれ下の方ですね。ということで、まあ、ああいうところでもそういう過去の記録をどう見るのかとか、ちょっと私言ってと思ってます。まあ、あんなふうに水面が溢れない。まあ、今収まっているんですけど、まあ、これも地球全体の、まあ、その循環の事例だと思います。これは、中が水戸の近くにあります。まあ、ちょうどこういうんで、平成10年と60年に豪雨が、上の方が川上ですけど、私とまたこの平成10年には気象庁にいましたけど、まあ、川が溢れてしまいまして、今ここにところに、うちが、ここに建物がもうないんですけどですね、プラザホテルのホテルが引っ越しちゃったんですけどね、当時確かテレビでですね、この川を牛がですね、溺れながら、なんてこと、低インパクトがあったことがありますね。それから、これちょっと話変わりまして、平成6年ですけど、サロマ湖で竜巻が、まあ、今日の中国であるのに竜巻が起こって、ね、コンパミシンになっていることも、まあ、事例がありました。ですね、この辺で、あと方もよくやってますね。これまた竜巻の例で、いわゆる境町ですか、木が根こそぎ倒れた。確か2、3日前にどこかですね、竜巻が起こったという話がありました。まあ、結構珍しくないですね。これは広島一昨年ですね、広島豪雨ですね。まあ、まあ、この見事というわけですが、広島の郊外で、まあ、大雨で、土砂災害が確か夜中にですね、いろいろやったり、出てたとか、本当に海を襲われたとか、大惨事になる。50名ぐらいから亡くなりましたですね。まあ、このことが、まあ、今ちょっと単なる例なんですけど、まあ、それでですね、一応、地球温暖化とも関係ありますが、よく異常気象、異常気象って言われますが、ちょっとここで、まあ、異常気象の定義的なものを説明しますが、これ書いても異常気象というのは、まあ、日本は国際的に 過去30年間で一度もなかったようなことが起こった場合を異常気象というふうに言います。その過去30年ですけど、去年からではなくて、10年おきにこの過去値を更新しています。現在は1981年から1990年から2010年までの過去30年間でものを見るんですね。それを基準にして申し上げたことで、いつでも起こらなかったことを異常気象。似た言葉で最近の極端現象ということがありますね。だから30年間一度でもないんだけども、非常にその極端なものが起こる、まあ、そういう使い分けをしている。最近これこういうことがありますね。特に例えばの下に異常気象というのは30年間に1回と言ってますがですね、対して極端現象、西降水量、100ミリ以上の大雨なので、ね、前の降量なんか頻繁なものを、特についさき流せる熊本なんかか一時間量が150ミリとか当然極端現象、異常気象ではないとしても、まあ、高いと思いますね。それでですね、今申し上げたことですが、過去30年、例えばこれはですね、7月の東京の気温、7月月平均気温30年間ですね、1時からずっと並べたものですね。そうするとまあ順位がつきますよね。で一応、過去30年間3等分しまして、真ん中の11位から20位までの真ん中のところに値、これです、ちょうどこの11位から20位のところに、この幅のところを今、赤い点線で示してますが、要はある物事がですね、物事が11位から20位の間のところに 幅に落ちるときにすれば平年並みと言ってるんですね。もちろん平年値というのは30年間単純な平均で1個しかないですね。でそれ平年値は1個しかない。で平年並みというのは申し上げた真ん中のところの上下のところ、挟まれるところを並みで、当然する上の上は平年より高い、低い。これは全てよく雨なんかかなりね、そういうことを使いますし、特に気象庁が季節予報しますときに平年並みだとか、平年を低いというときには基本的にこういう概念、その土地土地の過去データで平年値を求める、その波を計算してどこにあるかということで、そこを利用されるときに面倒を変えていいかと思います。ですね、それで、まあ、今申し上げてるんですけど、まあ、ざっくりとここにですね、申し上げた異常気象とか極端現象、どんなふうに長期的に動いてきているかということの、まあ、まとめみたいなことですね。まあ、この気象庁がまとめたレポートですけれども、まず世界全体で見ますと、ね、世界全体で見ますと、暑い日や暑い夜の頻度が増加している。まあ、熱帯夜とですね、まあ、後ほど、藤田先生だったとか、三上先生が何かと思いますけどもですね、してるんだけど、まあ、逆に寒い日だとか、寒い日や寒い夜の頻度の減少が起きている。あったったものなんです。それから大雨との頻度が非常に難しい問題ですけどもですね、まあ、減少より増加する陸の方が多い可能性が高いということだけではないというご案内でありますね。それから干ばつについてもかなり明確な傾向はない。でここで日本全体を見ますと、ここに書いてますように異常高温で30年間ないんです。異常高温の出現の頻度は増加しているけれども、平穏の頻度は減少ということがありますね。まあ、いくつかそういうことがありますけどもですね、まあ、全体につきまして、終わりの産業部で、こういった傾向を地球全体で、ね、地上気温の上昇が起きていることだとかですね、1950年頃以降ですね、多くの現象が起こってきているということがありますことでですね、まあ後で話しますけど、地球温暖化した時にどうなるかということと、まあ、予測とまた合わせる点が多いということが、まあ、一番簡単なまとめです、ね。あと一つ、いくつかグラフで、まずですね、増加と言いますけど、これは過去ですね、1990年から2020年、100年以上ですね、に世界全体を平均して、どのくらいの温度になってくるか考えても世界全体ですから、あの場所も専門されてるわけです。それでもやっぱりこの年々の変動が このいろんな青い線がありますね。でこれ前回の傾向直線でつなぎますと、こういうふうになると世界全体といっても何箇所かと言いますと、だいたい約300とか3900箇所ですね。まあ、意外に少ないと言いますね。で当然これは三上先生から話がありますけどですね、まあ、都市化をしているところはどんどん熱が出ますから、これ地球とは違いますから、都市化に受けてないところだけを選択的にやった。ちょっとコメントがありますのですね、この辺のところに青線で、ね、赤がデータで上がってますけども、1960年から、この辺のところ随分気温下がってますよね。で、記憶がある方は当時ですね、地球は寒冷化にも寒冷化にもかかっていて随分鈍調があったんですが、今過ぎてみたら、まあ、過去はこうなってて、そのまま特に、意識すべきことは、ここ去年含めてこれドーンと上がってますね。ものすごい、まあ、異常ということが世界でも見えますし、今度ね、これ南半球の全部で、今度それを北半球だけで見てみますと基本的に同じですよね。特に北半球ではこのところの先も下に落ち込みがあります、まあ、これは簡単に言いますと、こういう大きなスケールでですね、10年間の上下するのは地球の気候自身が内在的な、まあ、リズムというのは、そういうものの表れであって、決して一方的なものないからではない。悩ましいのは、そういう地球の大気に持っている自らのダイナミックなそういう変動と温暖化とは重なって現れているところがあるから、なかなか区別が難しいですね。だからそれを何かを覚えたときに温暖化と説明するのは非常に難しいという、そういうところにあるんですね。それからこの日本を見てみますと、今度は領域が狭くなるというような変動が起きているわけですね。これ非常にこう上下がある。でここでもですね、基本的に赤線で見るようにずっと増加傾向にあります。ということは間違いないです。特に、さっき何度も言ってましたけど、1960年からですね、90年までの落ち込みというのは、日本でも顕著に見られていた。で、ここにですね、これ日本で言いますけど、やってるのはこれ15箇所なんですね。アメダス含めて、まあ、1000箇所近くあります。そんなくらい都市化が影響を受けてないところだけを選んで、それでも日本の代表するということ、まあ、ちなみにここに最後に彦根ってあります。私も僕彦根東高校、山田君の学校です。まあ、滋賀県彦根って琵琶湖に面しているんですね。比較的です。都市化の影響を受けてないところで、まあ、15分の1の上と思っているところです。あとちょっと余談で、私は若者が白岬に分かれて勤務してたんですけど、あそこもですね、都市化ではないと思っていますけど、まあ、この中には入っていませんけど、まあ、そんなわけで、言えることは、世界で北半球で、こういう内部的な変動があるけども、全体としてある。で、ここでちょっと注意していただきたいのは、例えば日本で見ますと、100年間に 1.16 度ですね、100年間。なんだというのをご覧ください。まあ、考えてみますとですね、社会性ポーズです。空気の重さってありますよね。で皆さん呼吸すると大体1リッターぐらい空気を呼吸するんですね。1グラムですね。1グラム。そうすると我々できますと、1メーター1メーター空気のところが1キログラムですね。1キログラム。そうするとこの辺は、例えば10メーター、まあ10としますとですね、数百十秒ですね。ところが数百キログラムの空気が入っているので、この中にしよう。それを伸ばしますと地球全体でものすごい重量の空気があるわけです。当然温めるために熱が出てくる。部屋の中を温めるためにもガス、電気使いますけど、地球全体をおそらく何兆トンという空気を温めるためにものすごい熱量がいるわけです。で、今これは高な1点数と言いますけど、世界全体平均してこれやらないかということで、今まで莫大な熱を地球が溜め込んできたということで、決して感じちゃいけないということが分かるんですね。それから、ちょっと余談ですけどですね、私は水蒸気は目に見えませんけども、また話しますように、まあ、気温が上がると、地球大気に含みよる水蒸気の量がすごく増えるんですよ。水蒸気は非常に目に見えませんけど、夜間ガスをお湯沸かしますと、川で水の周りから水がなくなってしまう。そうすると、水をですね、夜間に炊いて、熱を加えて、 ということはもらった熱を水蒸気が目に見えないから持ってるわけですね。だから水蒸気はすごいエネルギーなんですね。線に従って新しますよね。僕はそれが水に変えるとまた熱を出すということがあって、まあ一つ言われて、まあ、地球大気はそういう性質を持っていると、高間というのが出てるわけですということをさっき申し上げました。次ですね。あ、それで、まあ、いくつかですね、温度のことをお話ししましたが、まあ、これで簡単なまとめですが、ちょっとこれ見てみますと、これからですね、まあ、大気と海洋、赤道全体のことを順番にまとめて申し上げます。まず最初、大気なんですね。大気の長期展開傾向、どうなっているか。文章的に見ますと、世界の年平均気温は長期的に見ている。確かにこれ、でここはありますけど、直径で見ては上がって、で、気象庁の解析ではですね、1801年の統計、今から130年前の統計始まって以来ですね、以来、100年間で 0.69、まあ、さっきレポート 0.7 してありましたけど、今日は 0.7 度ぐらい、気象庁の解析でもあったんです。これ、それが一番の事実ですね。で、このことは、人間活動、後で話したんですけど、人間活動が20世紀ほぼですね、まあ、温暖化に人間による活動と石炭、化石燃料の消費ですね、いろいろ後で話しますので、まあ、CO2 の排出ということが温暖化になる、高いということが、それから日本ですと、年平均ですと、まあ、1度強。それから、まあ、皆さんの関心がありますのマンションがですね、水に沿ってくるみたいな、雨、洪水関係ありますが、世界と日本の洪水より全体です、全体に洪水が増えてきて、そういう傾向は、長期的な傾向は見られない、これ第一点ですね。決して温度は増えてるけども、今言ったのは、流しも増えてくる、まあ、いうことが、大気側の、ここで一転しまして、CO2 ですね。僕たちも CO2 を出しています。植物は光合成で CO2 がなければ成長できます。で、このグラフはですね、世界全部を流してしまってですね、過去130年間ぐらい、どのぐらいその、すみません、CO2 が増えているというグラフですね。で、ここでまず見ていただきたいのはですね、ずっとこう、右肩代わりに上がってますよね。左からスケールがありまして、今の130年前は、ここで言うと 340ppm という値ですね。今やずっと 400ppm を超えてますね。で、ppm というのは、ですね、パーツパーミリオンで100万分の1ですよね。で、400というのは、1メーター、1メーター、1メーターの空気は100万立方センチですから、ですね、100万ですね。で400ってことは、そこに 400cc 分のだから空気のお風呂の中で CO2 だけを溜め込んでいる、ちょっと 400cc ぐらいな、そういうイメージですね。それが、今なずっと一方的に増えている。ここで、こう、のこぎの葉みたいにグラグラしてますよね。これ何だと思いますかね。どなたか分かりますか。なんでこれ、こう増えているのか、こう、ぐちゃぐちゃしてるか。これは皆さんも知っておられると思いますけど、結局植物はですね、夏はその炭酸ガスをたくさん吸って光合成を使いますよね。冬はまあ枯れてしまったので使えない。全体のベースから見た時に夏場は CO2 を作ってる、で冬は出るということで、実はこれは年々毎年ですね、季節的にこう変動しながら増えてる。これ非常に重要というか面白いことですね。これも、これ結構もうちょっと思いますと、ちょっと余談ですが、私実は気象庁観測部で予算担当していて、CO2 の観測の予算移行したことがあって、あと小倉官僚から説明書を出られたことがあったんですけども、実は CO2 を観測でどうするかといいますと、CO2 って話しますように、赤外線を吸収して温まる性質がありますよね、CO2 は。まあ、温まってまた熱を出すんですけども。そう逆転取りまして、これチャンバーなんか一緒にこうガスボンベがありますね。あなんか非常に高価なガスが、だいたい 400ppm、各 ppm が分かったガスがここに入ってるんですね。 箱が2つ作りまして、1つの箱には決まったガスを入れて、こちらの箱に空中から吸い込んだガスを入れて、そして上から赤外線などを当てますとですね、濃度が濃いと赤外線温度が高まりますから、そう2つ入れた時に濃い度が膨らむから膜もちょっとずれるですね。で、このずれた時に違う光ガスを入れてあげると反対ということで挟み込むというんですか、通常が分かっている CO2 ガスを常時吸い込みながら測るという仕事、非常に高い機械ですね。日本では気象庁文科省ですかね、環境省になります、まあ、これで CO2 を測る、まあ、ちょっとこんなやつなんですが、非常に HP というのが測られたのは、技術では分かったです、ね、人工的に作ったガスと比較してやっていくという大事なんですね。これはちょっと言うようですが、これ世界全体に CO2 がどこに増えているかということをよく分かる。まずこれ、下の方にですね、1085年からずっと過去100年以上のですね、時間がある。で、この縦の方にこう真ん中が赤道で、南が80度、南極、ちょうどですね、この方向が南北方向ですね。だから柱の高さで340から410メートル。これは、ここに色分けありますので、ね、色が赤、紫ほど CO2 が高いとしました。でこれを見られますとですね、例えば日本は、まあ、北40度ぐらいですね。で北40度付近をずっとこう右に行きますと、青い色から薄い縦色、薄い黄色、赤の色ですね。まあ、日本はそうですけど、どこを見ましても時間が経つとどんどん CO2 が増えてくる。北半球も南半球で、ここで注意されますことは、南半球の方が少し青、低いですよね。ですけど、全球では起こる。もともと CO2 は、まあ、先進国で中緯度高物質帯で出す人工的な化石燃料ですから、当然 CO2 も多いですから、まあ、要は40度のところが、ちょっとこの辺のところですね。一番紫になってますよね。でも、重要なことは、空気が世界中回っていますから、全球的に CO2 が増えているということがあると思います。で、これちょっと格論でですね、日本ですね、料理、南鳥島、与那国島と南鳥島、与那国島、石垣島、沖縄の南なんですね。で、南鳥島っていうのは、皆さん行ったことありますけど、本州から1000キロぐらいの南に、南鳥島と島が、実はそこで昔、米軍みたいな、今いませんけど、特に気象庁の観測で、今でも米軍ゾンデというのを挙げていますが、そこは周りの、これにしますので、ね、地球規模の自然の CO2 の増加というのを測るために、CO2 をまあ出しておくという、まずは、なるべくその人は取らないといけないと。で、与那国島、それから南鳥島。この料理というのは、誰か知っておりますかね、これ岩手県に料理というところがあって、かつてその気象庁ロケットを打ち上げる。ロケットというのはですね、せいぜい100キロぐらいの地域なんです。これロケットを打ち上げて上空の気温を測りたいところ。今やめますと、その後のところで測っていく。ということで、見られますことは、開始時期は違いますけど、3カ所とも、やっぱり自分だとしてますよね。ですね。そして、まあ、400人のところです。それから、下の方は、年々どれだけ増加しているかと割合を示していますが、ここに今0から1、2、3とあります。大体 2ppm ぐらいですね。さっき申し上げた1立方メートルの空気の中の 400cc ぐらいあって、まあ、茶さじ1杯分ぐらい毎年地球全体。どうやって考えてみますとですね、さっきの比例から言いました、炭酸ガス全体ってものすごい量が増えているということですよね。なんと PPM と何か僕はだかと思います。非常に莫大なものが、まあ、私もそう思ってますけども、出してますね。まあ、わかりました。で、まあ、こういう事実がありました。それで、まあ、ちょっとですね、別の側面で、炭酸ガスが増えますと、水に溶け込むんですね。それで、いわゆる海洋の酸性化と言われてますね。海が酸性化。それから、pH が下がるわけですね。そうしますと、 珊瑚礁が白化というのはそういうことも、まあ、その CO2 も 増加したことによる海の酸性度が高まっているという状況も一つあるんですね。で、2つがありますけどね、上は1990年、右は2013年ですけどね、20、30年、昔は赤いところほど酸性度が強いんですね。ところが前ずっと水溶地を中心に酸性度が高いことも実態的に関する、まあ、これも何らか測定も出らしいので、まあ、気象庁等が海水のそういう定反力も測っています。だから、まあ、日本はちょっと幸いですが、海面水温ですね、これは皆さん水は膨張しにくいと言っていますけど、まあ熱が加わると動くわけは膨張します。海水が何百何千年もありますから、ごくわずか膨張しても水位が上がると、地球の水に行き場がありませんから、結局、まあ、膨らんで水位が上がる。でプラス話しますが、温暖化によって北部地方の氷が溶けて東西水の傘を増すということが相まって、地球全体の海面水位は上昇に転じる。私は何年か前に南とフィジーに国際会議で行きました。それでツバルいましたけど、彼は非常に、僕本当にもう自分の地域がありますけど、50センチ上がっただけでも自分のところがやられてしまう、非常に深刻な問題です。しかし先だってオバマも出席した CO2 ガス会議でですね、その議論がありました。それから深刻な問題です、まあ、日本は今と海水温の地位がそんなにありませんけど、大きな問題だと思います。まあ、日本沿岸ですね。で、先ほど、ね、ですね、世界全体で見るとですね、これずっとこう上がって、こういった凸凹がありまして、で、海域的にもですね、海域的にも域によって違いますね。で、これもっと日本付近で見ますと、もっとこのジグザグですね、この辺約100年以上ですね、青赤になっています。これは青いところがあるんですか、ここ境によく書いてます。ではここで申し上げたいことで、非常にこう海面水というのが一方的じゃないんです。でやってるところはこう日本の周りのですね、こういうところに沈むのテクスのこの海面水がですね、上下するというのはどうやって測ってるか。だって港に井戸が掘ってありました。岸壁に。その岸壁からこういう管がありましたですね。そして管があって建屋があって、そこに井戸が掘ってある。その井戸の下がつながってるんですね。しょっちゅう水の部屋にしてる。そしてその井戸の上に浮きが浮かんでまして、その湾の水が上がってくるときが、ここで実際潮の満ち引きをつむか、干満ですね。それやってるんですね。でその記録自身を見ていくと、その実はこういう経験でやってますが、全体上がるというのが分かるということで、合わせてその海面水位の状況が分かるんですね。ただ注意しなきゃいけないのは、今日本止まってますけど、地盤沈下が起こると結果的に水位が上がりますね。私昔大阪にいました。大阪なんか当時もっと地盤沈下近すぎるんですよ。ですから、そういうことがあって、地盤沈下。またもう一つはですね、この日本の周りで黒潮とか親潮とか海流が流れてますね。それでやっぱ海流というのは非常にその、いや専門的ですが、海流が起こると、あるいはその海流を組みって、海面が傾いてるんですね。例えば暖水化とか冷水化とか起こりますね。海面の傾きが変わることがある。まあ、そういうのを感じて、いろいろ変動が強くなる。ですけど、まあ、世界全体でいうと、やっぱ水位が上がっている。それは何でかというと、その海の水がたまに膨張し、氷が溶けるということだったんです。その次に、近くの宝通海ですね、北の方。まあ、ここのところから見ますと、まあ、宝通海なんですね。これ変化はありますけども、まあ、トレンドは下がっている。これちょっと打ち上げに書いてますけど、最大、まあ、これ別に、要はですね、大塚自身もね、過去ずっとこういう変 度合いながらも下がってくる。今思い出しましたけどね、温暖化が本当に進むとですね、時々ギャラジオンと南極の氷が溶けるとか、で南極氷は大陸に乗っかっていますけど、原平では海の上に台風を入れまして、盛大しているんですね。それもしガタッと本当に崩れてしまうと、随分氷が溶ける。その温暖化による台風の崩壊というのは、まあ話してあります。ちょっと記憶ありますのは、イフですね、南極の氷が全部溶けちゃうと、しか60メーター地球全体の水量が、そういう計算なんですね。まあ、そのように思い出しました。次に、別の問題ですね。今申し上げたように、CO2 があって、まあ、新しいんですけど、温室効果が働いて、地上、海面もあったもの。それが海面だけではなく、海の底まで熱が入っている。でこれはその海洋表層って言っています。表層ってこれ今0から700メーターぐらい全体を平均したその水温、どれが、まあ、それを熱に焼き直したもので、電球、どの熱が海洋に溜まっているか、これ表ですね。でこれを見ますと、変動があってもずっと右肩上がりに入ってますよね。これで一つ記憶したいところですね。今温暖化を止めてしまっても、すでに海洋中にかっている人が莫大な熱が溜まっている。蓄熱ですね。例えば、その気象庁の友人がですね、今までこの、それから私、今3、よく何百ですけど、今ね、3000メートルぐらい下まで、この温暖化の影響が、こう、書いてあって、どんどんどんどん温暖化も溜まっている。それで、今おっしゃった、僕の友人によりますとですね、今その海洋が溜め込んできたエネルギーが、ね、日本の、ね、電力発電量今発電の3万年間、ですね、発電した量を吸い込まないと温まらないぐらいの熱がいない、まあ、そういう資産とか、まあ、申し上げたことより莫大なものが今目に見えにくいけども入っているんですね。あ、それで今ざっと申し上げたことを、ね、まとめてですが、まあ、さっきは書いたのは大陸申し上げました。この海洋ですね。海洋を見ますと、世界の海面水温は100年間で 0.41 度ですね。先ほど北のはもうちょっと高くて、ね、でまあ、一応 0.51 度表面はあっている。この約2100年ちょっとですね。で、日本の近海では100年あたり、その倍ぐらいあったと思います。それから太平洋の区で約400メートル石に深いところの水温というのはですね、今から2、30年前このぐらいの割合で上昇、まあ、これはちょっと大体ですけど、昔はですね、まあ、気象庁と海上、今でもその気象庁と海上保安庁船があるところに行って海の水を、まあ、汲み上げて温度計を作るのを測るというのが原則ですが、今は大きな装置があって、ワイヤーでダーッと沈めていきますので、もう勝手にその水温だとか。あと5分。あと5分でした。失礼。じゃあ、どんどん行きます。あと温室効果。そこで言いますと、温室効果というのは、ここにありますようにですね、CO2 を、太陽が帰ってきますと地面が温まる。地面が温まったら熱を出します。その熱を炭酸ガスが吸収して温まって、それをまた地面に跳ね返すということで、温かい温室になる男ということで、普通の温室はビニールハウスで空気が遮断してますけど、温かい温室になることで温室。で、その元凶は CO2 が増えている。で、先ほど CO2 の増加を話しました。まあ、温室効果。でこれはですね、絵ですけど、まあ、地球全体、ぐるぐる夜日がありますけども、基本的に入ってくるのは太陽の熱です。日射ですね。そして今度は頭で地球から出ていくものが水平界。この両者が釣り合っていることが平均の状態ですね。だから平均の状態がなくて、まあ、中の打ち上げが変わってくるのが、まあ、地球の温暖化であると。そう、あと5分とは違います。で、これ今のことで、ですね、青いのが入ってきて、死亡する雲があって、下と上に出る。ということで温まっていますね。 それでその温室効果を一番上を申しますものがいくつかありますけど、一番大きいのは実は水蒸気なんですね。水蒸気はもともとありますからお願いしますと、一番赤い国の CO2 の一番この横棒のです、ね、大きさが温室効果を超えます強度ですけど、炭酸ガスです。あとオゾンとかいくつかありますけど、まあ、全体でも大事なのしますと、下のキャラのように地球は温室効果の影響が複雑に働いて温暖化をしている。これは今、1988年からこういった世界的なです、ね、温暖化を伴って国際間でパネルが、よくある IPCC、1998年から、まあ、5年おきにレポートを出していて、自然科学的な根拠対策等を勉強して、日本の学者、気象庁関係とも入っています。であと予測シナリオですね。まあ、要は結論としますと、まあ、過去ずっとこう増えてきているということを、まあ、要はやめないと、今後も強まっていきますけど、これが予測の一番メッセージですね。ちょ時間の都合もありますから、どうやるかというと、一言で、これは普通の天気予報と同じことで、地球のところに仮想的な格子をつく、そこに観測データを与えて、一生懸命コンピューターを動かす。ただこれはですね、将来についてはCO2で何パーセント増やすかという人為的にCO2を与えたり、どのくらい与えたか、与え方によって将来の温度が変わりますけれども、まあ、天気は同じ原則でやっている。それで、これ予測ですね。一番上が地上気温。これ縦棒が今ですね。で、まあ、右の方のピンクと青があります。要は基本的に上昇してます。これピンクと青がありますのは、ピンクはどんどん石炭を消費する出した時ですね。青は水を防いでくれる。要は CO2 濃度の増加が多ければ温室効果が増加する。温度が上がりますし、海氷の面積は減ると。海面の低下も下がるということを予測します。それでですね、まあ、どういうインパクトなんですか、まあ、ざっと言いますとですね、いくつかインパクトがあります。これもお手元にありますのでね、この図だけ置いておきます。まあ、これですね。これ、まあ、水環境ですけど、一応気候変動が起こりますと、水蒸気が増える。気温が上昇する。水温が上がる。海水温が上がる。まあ、これ4つがありますね。それがまあどんなパスで影響するかというパスに書いてあるのが、一番下に、まあ、結論が書いてあるんですね。水が汚れた薬になるとか、河川の流出量が、まあ、減るとか増えるとか、それから、水需要の影響が、それから水質が、地下水の塩水が、河川の流出、まあ、そういったいろんな各方面に温暖化ということは上のことを通して、単独ではなくて、総合的な影響をしながら、確かに先ほど森山先生からですね、学生、病原菌のことも関係がありましたけど、当然、ご特命と分かりませんけど、問題がしますと、当然そういう病原菌のこともありますので、ちょっと、人力の方に狙われますのでですね、まあ、これは、やっぱりですね、一つのまとめですが、最近のパスノルトのまとめが書いてある。まあ、こういうことの場合、私自身、最後に、ちょっと自分の絵ですね、皆さんが承知かと思いますけど、結局どうなるかということですね。一つは、地球温暖化が確実に進んでいて、今は疑う人はありませんということですね。それからその原因は、なんか言いますと、CO2 の増加であるって、これもですね。それから、さっき言ったように、温暖化しますと、中に含む水蒸気が増えますから、なんかエネルギーを高める。何かことがあれば、例えばスーパー台風とか、そういうことで、熱を出すことで、まあ、医療不祥が起こりやすい環境になるということ。それから、すでに大気とか、いろんな莫大な熱が蓄えられています。したがってですね、何か対策を講じなければ、すなわち CO2に削減をしなければ、いけないということが、世界的な数勢ですね。それから、あとは何かと思いますけど、まあ、台風の。まあ、日本の学者が言っているんですが、台風の発生コストは発生の、数が増えない、一個一個強靭化することしかモデルで点数だから、一旦発生すると、非常に強くなる傾向がある。まあ、今、一部発生しますけど、 まあ、最近かなり顕著な台風になりますね。それから、まあ、日本で言いますといわゆる全体が熱帯化というか病原菌のことも含みますけど、気象災害だけではなくて洪水とか高潮だとか食生健康などにも悪影響をつくだというのもありますね。それからちょっとまあこの学会で完結しました。私なりに、まあ、不動産のですね、評価とか保全ですね、まあ、そういったことを考えるときには、まあ、異常気象の発生の確認だとか、まあ、天候と呼ばれるありますね。天候にある保険金、保険、まあ、天候と呼ばれる、まあ、そういった取り組みというのをやはりちゃんと勉強しなきゃいけないかということが私の講義で、まあ、一番最後としましてね、地球温暖化の影響というのは何だ、気候問題だけだというふうに捉えないでですね、このシンポジウムというのは社会の課題がどうしていいのかというのを接点で議論していかなきゃいけないんだなということが、ちょっと時間もされてしまってあれですけど、一応今申し上げたことは小堀さんに書いて、またあと時間で質問等です。どうもこれでいただきます
。はい、どうもありがとうございました。まあ、気象庁で40年間ぐらい現場をずっとですね、入っておられて、まあ、海の上の